今日の聖書箇所を朗読させていただきます。ヨハネの福音書3章1節から21節、ヨハネの福音書3章1節から21節。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていってどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことはわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。以上です。
皆さんおはようございます。おはようございます。それではですね、初めに、お祈りの時を申したいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。愛する天のお父様、私たちは日々あなたによって変えられ、その進歩が遅くても確実に変えられて、そして私たちが天へとやがて導かれるときに、本当にあなたの栄光を反映させることができる、そのようなものとして天国に行くことができることを感謝いたします。私たちには信仰にあって、私たちは 毎日毎日止まることなく現在進行形で歩み続けていくことができるように助けてください。そして私たちが一日一日少しずつ少しずつ変えられ、あなたの栄光を反映させるものとさせてください。感謝して堂々教師様の名前によってお祈りいたします。アーメン。人生をやり直したいとかですね、できれば生まれ変わりたいという人がたまにいます。たまに私たち見かけると思うんですね。もうこんな人生嫌だ、もう人生を やり直したい、またできれば違う人に生まれ変わりたい、そういうふうに思う人たちが、そういう人たちに会うことがあると思うんですね。これらの人たちはですね、現在自分たちが送っている人生に何らかの不満を抱いて、できることなら振り出しに戻したいと願っています。しかしですね、たとえ彼ら彼女らがですね、自分の人生を振り出しに戻すことができたとしても、また違う新たな問題や困難に出会い、同じように不満不平を漏らすことになるのではないでしょうか。私たち人間に必要なのは、人生をやり直すことや、また違う人に生まれ変わることではありません。私たちに必要なのは新しく生まれることです。しかし新しく生まれるといってもですね、私たちが肉体的な誕生を再度繰り返すという意味ではないんです。そんなことは無理なことです。またそういうことができたとしても、それは無意味なことなんです。実際ですね、今日の箇所に出てくる人物ニコデモも同じことをキリストに質問しました。彼はですね、ニコデモはですね、どういう人であったかと言いますと、ユダヤ人の中でのこのパリサイ派というそのエリートの派に属する立法の指導者でありました。そしてこのことはですね、ニコデモが聖書に精通していた、道徳的に歩んでいた、その立派な人であったことを表しています。ここに今ですね、園田兄弟がに読んでいただいたその箇所を見る限りですね、この中から判断する限り、ニコデモにはですね、人生をやり直したいとか生まれ変わりたいなどと考える理由がなく、全く全てがですね、順調にいっているように思います。しかしキリストはこのニコデモに言われました。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。なぜキリストはこのように全てのことが順調にいっているニコデモに対してこのように言われたんでしょうか。新しく生まれるとは一体どういう意味なんでしょうか。今日はこのことについてですね、三つのことを学んでいきたいと思います。皆さんのお手元にこのアウトラインが用意されていると思うんですけども、このアウトラインを見ながら聞いていただくと、より一層明確になるのではないかと思います。ではまず最初に第一のポイントですけども、新しく生まれるとはどういう意味なんでしょうか。新しく生まれるとはですね、まず第一に御霊によるということなんです。新しく生まれるということは御霊、聖霊によるということです。一節から八節 に目を留めてください。一節から八節。さてニコデモは二節を見ますとですね、ニコデモは 夜キリストのもとにやってきました。この白昼ではなくて、お昼、昼じゃなくて夜ですね、キリストのもとにやってきたんです。夜来たっていうことは一つ注目すべきことであると思います。まあその理由がですね、人を避けるためと考えることもできると思うんですね。しかしそれよりもですね、キリストと十分な時間を持つために夜を選んだのではないでしょうか。昼間はですね、イエス・キリストはいろんな人たちと話されて時間があまりないですね。でもそのような中にあって夜来ることによって、キリストともうちょっと十分な時間を持つことができたと思うんですね。まあどっちにしろ夜キリストのもとに来たということは大きな、一つの大きな意味があると思います。さて、パリサイ人の中の大勢の人たちが、パリサイ派の大勢の人たちがですね、キリストに敵対していたのに対してですね、このニコデモは明らかに心がキリストに開いていました。二節を見てください。二節でニコデモは言っています。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。この言葉からも分かりますように、彼の中には何か満たされない、何か物足りないものがあったんですね。そうでなかったら一人で夜イエス・キリストのところに来ることはなかったと思うんですね。そのように彼の心は何か開いていて満たされないものがありました。しかしですね、ニコデモも他のユダヤ人たちと同様に、キリストが行われた数々の印を根拠にこのような証をしているんです。今見たところにもありましたね。あなたが神のもとから来られた教師でないのであれば、誰もこんな印を行うことはできませんと。印っていうことを根拠にこの証をしています。このようなニコデモに対してキリストは言われました。3節、誠に誠にあなたに告げます、あなたに告げますとニコデモは言ってるんですね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ニコデモはびっくりしたと思うんですね。彼はですね、今までずっとその律法のその先生として御言葉を学び、そして自分で学ぶだけじゃなくて人にいろんな人たちに教えていたんです。そして彼なりに道徳的に歩んでいました。彼にとってはもうそれがね、天国に行くことは、神の国に行くことは十分であると思っていたと思うんです。また彼はユダヤ人でありました。ユダヤ人ということは彼の頭の中にあって、頭の中では選ばれた契約のある神に愛されたものであると思っていました。ですから他には何もいらないと思っていました。でもここでイエス・キリストは言われたんですね。あなたも新しく生まれなければ神の国を見ることができません。その驚きが4節のところに、ニコデモの言葉の中に出てると思うんです。4節を見てください。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度お母さんのお腹に入って生まれることができるんですか。そういうふうにイエス・キリストに答えたんです。このニコデモの答えはですね、一見なんか幼稚な答え、またあるいはひねくれた答えであるように思います。しかしニコデモはですね、ユダヤ人を代表する律法の指導者でありました。また心がイエス・キリストに開いていたっていうことを見ても、キリストがここで肉体的に生まれるっていうこと、生まれ変わるっていうことを言われてないのを彼はなんとなく分かっていたと思うんですね。またニコデモは他の指導者たちと違って心が素直で、そしてさっきも 言いましたように何かを求めていたっていうことを見てもキリストをここでひねくれた質問を持ってバカにしているとも思えないんですね。ここでしかしニコデモは今までずっと全てのことをやってきたのになんでその上に生まれ変わらなくちゃいけないんだ、そういうことが理解できなかったんです。そして彼にとって生まれ変わるということは本当に不可能なように無理なことのように感じていました。しかしこれに対してキリストは五節で言われました。五節を見てください。誠に誠にあなたに告げます。またあなたにニコデモに言ってるんですね。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。イエス・キリストはここでニコデモに言われていると思うんです。新しく生まれるという言葉を聞いて、それはあなたが考えているようにそれは不可能なことではないんですよ。新しく生まれるということは不可能なことではありません。しかしそれは人間の努力では決してできません。人間がどれだけ努力してもそれはできないんです。それは御霊によることです。聖霊によるからです。そういうふうにここでキリストはニコデモに言われていると思います。さてここでですね、このイエス・キリストは水と御霊でよって生まれなければ神の国にを見ることはできない、神の国に入ることはできないと言われました。この水っていう言葉が書いてあるんですけども、これはこの水の私たちが考えるようなその水のバプテスマ洗礼を受けなければ救われないという意味ではありません。私たちは洗礼ということを聞くとイエス・キリストを信じてその後洗礼を受ける、そういうその洗礼の水のバプテスマを思い浮かべるんですけども、ここで言われているのはそういうことではないんです。水とは何でしょうか。水とはですね、バプテスマのヨハネが授けていたバプテスマのことです。当時の人たちはそのバプテスマというとそのヨハネが授けていたバプテスマのことしか皆さん考えることができなかったんです。さてそのヨハネのバプテスマが授けていたバプテスマに象徴されているものは何でしょうか。それは罪の悔い改めです。ここでイエス・キリストは罪の悔い改めと御霊の働きがなければ誰も救われないと言われているんです。私たちが考えるようなその水のバプテスマということではないんです。そこにバプテスマのヨハネが授けていたその悔い改めのバプテスマに象徴されるその悔い改めがなければ、またそこに働く聖霊の働きがなければ誰も救われないということなんです。しかしパリサイ人にとってですね、パリサイ人であるニコデモにとってバプテスマのヨハネが授けていたバプテスマを受けることなどとんでもないことであったんです。どうしてでしょうか。それはですね、パリサイ人にとってバプテスマを受けるということはですね、罪人である、汚れている異邦人と自分たちを等しくすることを意味したからなんです。パリサイ人にとってはバプテスマはいらない、私たちはもう神様に選ばれている、契約がある、そういうふうに考えていたんです。ですからそのバプテスマを受けるということは自分が罪人であるということ、自分が汚れているということ、自分が異邦人たちのレベルにと等しくしているということを認めることだったんです。全くとんでもないことだったんです。私このですね、ことを今このことをメッセージの中で準備している中でふと自分の経験のことを思いました。私は、ティーネイジャーの時に、引きこもりになりました。不登校になったんですね。で、不登校で、そのようになったんですけども、そういう時に、不登校なんですけども、 他の登校拒否児と自分を一緒に見なしたくなかったんです。自分がそういうような悩み、そういうようなものを持っているってことが受け入れたくなかったんです。登校拒否児とレッテルを貼られることが嫌だったんです。そのようなことをですね、私、このニコデモが、またパリサイ人たちが自分たちを異邦人たちと等しくしなかった、等しくしたくなかったっていうことを見たときに、自分の経験からそういうふうに思いました。さて、ニコデモはですね、ここで御霊によって新しく生まれるということをですね、頭で論理的に理解しようと必死になっているんです。罪人ということも考えないで、ただどうにかして御霊によって生まれるということを頭で理解しようとしているんです。そのようなニコデモに対してキリストは8節で風を例に挙げられています。ウィンドですね、風を例に挙げられているんです。8節を見てください。風はどこから吹いてきてどこへ行くのか誰もわからないんです。誰も知らないんです。また風を私たちは目で見ることもできません。しかしその存在は誰にも明らかであります。風が吹いているときに何か笛のようにピューピューピューピュー聞こえますね。また雨戸がガタガタガタガタガタガタ揺れますね。でも私たちはその風がどこから来てどこに吹いていくのか知りません。論理的に理解できないんです。またその風を見ることができないんです。でもその存在は誰にでも明らかなんです。同様にですね、目に見えなくても論理的に説明できなくても存在するものがあるんです。それが御霊によって新しく生まれるということであるんです。そしてそれは人間の努力によらず神の力によります。さて、これからも引き続きですね、ニコデモの質問はさらに続いていきます。このようにまず第一のポイントとして、新しく生まれるとは御霊によるということです。二番目は何でしょうか。ポイント B として、新しく生まれるということは何なんでしょうか。2番目として、新しく生まれるとは御子によるということです。御子、イエス・キリストですね。御子によるんです。9節から16節を見てください。9節から16節、9節でですね、ニコデマイエス・キリストに言ってるんです。どうしてそのようなことがあり得るのでしょうか。どうしてそのようなことがあるんですか。このニコデモの質問は、彼の中にあるその当悪感っていうものと同時に絶望感を表していると思うんです。どうしてそのようなことがあり得るのでしょうかという当悪感だけじゃなくて、そんなこと私には無理です、そのように絶望感も入っていると思うんですね。そんなことは無理です、どうしたらそんなことができるんですか。これに対してキリストは10節で言われています。10節を見てください。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないんですか。あなたはこういうことを教えてきたイスラエルの教師でありながらわからないんですか。そういうふうに言われました。ここでですね、キリストはですね、ニコデモがただの教師であるとは言っていないんです。ただの教師であるとは言ってないんです。キリストはここでニコデモがイスラエルを代表する格別に抜きんでた教師であると言っておられるんです。ギリシャ語を見ますとですね、この言葉の中にこの定冠詞、まあ英語ではザと言いますけども、そういう言葉が入ってるんです。 You are the teacher of Israel。 ザっていう言葉が入ってるんです。 A じゃないんです、あじゃないんです。ということは、このニコデモが格別に、ただ単の教師ではなくて、格別に抜きんでた エリートの教師であるということを表しているんです。それなのにですね、イエス・キリストはここでニコデマのことを褒めてるんじゃないんです。そういうふうに言って褒めてるんじゃないんです。それなのにあなたは今までずっと学んできたこと、また人に今教えていることを本当には理解していないんですよっていうふうに言ってるんです。皆さん、聞いてる方にとってはなんと屈辱的な言葉ではないでしょうか。今までこれそのために一生懸命学んできたんですよ。それをまた人に教えてるんですよ。でも学んでること、学んできたこと、教えてることをあなたは本当に理解してないんですって言われたらどうでしょうか。野球の選手でありながらバットの握り方も知らないんですかと言われていることと同じです。板前でありながらお魚もろくにさばけないんですかと言われていることと同じなんです。なんとニコデモにとって屈辱的なことでありましょうか、であったのではないでしょうか。キリストはですね、ここでこの人間の誕生ということや、また風の行動など地上の霊を用いてニコデモに説明されているのに、彼は理解することができてないんです。地上の霊によってもですね、理解することができないのに、地上のものでは表せない天上のもの、救いや許しや救いや永遠の命を一体どうやって理解できるんでしょうか。もうそういう天上のものは地上のものの霊をもって表すことができないんです。どうしてそういうものを理解することができるんでしょうか。イエス・キリストはここで言われていると思います。ニコデモ、ニコデモよ、あなたが求めている、私から求めていることはです、決して頭の理解では理解することができないんですよ。あなたがどうやっていくら頭で論理的に理解しようとしても無理なんですよ。あなたのうちには罪の悔い改めがありません。もしあなたのうちに罪の悔い改めがあるんであれば、私の証を受け入れたはずです。バプテスマのヨハネが語っている証を受け入れたはずです。私の弟子たちの言っている証を受け入れたはずです。あなたにとってですね、ユダヤ人であるという特権も、あなたが持っている学歴も、他のものもあなたを天に導くことはできないんですよ。しかしあなたを天に導くために、まず最初に天から降りてきてくださったものがいるんですよ。キリストはここでご自身のことを言われているんです。キリストはですね、ここで今度ニコデモがよく知っている旧約聖書の中からご自分について語られています。14節を見てください。14節に何と書かれているでしょうか。14節にですね、こういう言葉が書かれているんです。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。これはどういう意味なんでしょうか。これはですね、旧約聖書の中にある民数記21章9節から言われていることなんです。民数記21章9節、パワーポイントにはないんですけども、皆さん後で見ていただきたいと思うんですけども、民数記21章9節にある出来事から言われているんです。簡単に説明しますとですね、自分たちが犯した罪のために蛇に噛まれて死んでいくイスラエルの民がですね、旗竿の上にかかった聖堂の蛇を見上げることによって生きることができたんです。それを聖堂の蛇を見上げることによって、その蛇に噛まれて死んでいくそのイスラエルの民が生きることができたんです。同様に十字架の上にかかられたキリストを見上げる信仰によって、罪で滅びるはずの私たちが救われるんです。私たちはその十字架にかかられるキリストを見上げる信仰を持っているだけでいいんです。 他に何もする必要がないんです。見上げる信仰を持つことによって、罪によって死んでいくはずの私たちが救われるんです。15節と16節に書かれています。15節と16節で、信じる者が永遠の命を持つためです。16節にも、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。イエス・キリストを信じる者が救われるんです。イエス・キリストはニコデモに再度言われています。ニコデモよ、律法の教師だからと言って、私はユダヤ人だからと言って安心していてはいけません。あなたも自分の罪を認め、悔い改めなければ他の人と同様に裁かれます。あなたも悔い改めなければなりません。ここでニコデモに必要なのはですね、何だったんでしょうか。ニコデモに必要なのは、自分は律法の教師だから、自分にはユダヤ人という特権が与えられているのだから、契約が与えられているのだという間違った安心感を捨てて、人は皆例外なく罪人であり、例外なく罪を認め、悔い改め、許していただければならない、許していただけなければならないという真理を知ることであったんです。皆さん、私たちにもこれは言われていると思うんですね。私たちが教会で育ったから、クリスチャンホームに生まれたから、それは間違った安心感です。だから救われるんじゃないんです。だから天国に行けるんじゃないんです。逆にですね、クリスチャンホームに生まれた子供たちや、また小さい時から教会に通っている子供たちにとって、イエス・キリストを信じることは結構困難なんですね。それはいつも本当にずっと生まれた頃から聖書の言葉を聞いているからなんです。そういう中にあって、本当に自分の罪っていうことをに理解することが難しいんです、逆に。そうなんですね。ですから、そういうことが持って安心感を持っていたら、それは間違っている安心感なんです。私たちはみんな一人一人、自分の罪を認めなくちゃならないんです。認め、悔い改め、救いを求めなくちゃいけないんです。それが真理なんです。それが3番目のポイントです。ポイント C に行きたいと思うんですけども、新しく生まれるとは、C としてこの真理によるんです。自分が罪人だ、自分が他の人たちとも一つも変わらない、少しも変わらない罪人だということを知る真理、認めるこの真理を知ることなんです。ニコデモを含むユダヤ人たちの問題はですね、さっきも言いましたように、自分たちを罪なきものと考えて、ユダヤ人以外の人々、異邦人を罪あるものとして見下していたことなんです。私たちはこんな汚れた、こんな罪のある異邦人じゃない。そういうふうにしていつも見下して、自分たちを、これらの人たちと他の別のものと考えていたんです。真理がなかったんです。このことはですね、また私の証に戻るんですけども、自分がティーネイジャーの時にですね、さっきも言いましたように、不登校であるのに、それを認めようとしないで、反対に他の登校拒否児、あるいはそのいわゆるその登校拒否児たちを見下していた自分の姿に似ているんです。でもですね、もうそれを認めなくちゃいけない時が来たんです。私にとって、私の両親はもう私が助けがなかったらどうしようもならないということに気がついて、そういう東京拒否児たちが共同生活をしているキャンプに私を送りました。3週間そこで共同生活をしなくちゃいけなかったんです。私今でも覚えてるんですね。 その日曜日にその車でそこに連れて行かれて、その東京教師たちが集まるキャンプに置かれ、私の、あの両親はもう私を置いてもうすぐに帰ってしまったんです。その時に思ったんです。なんで私はこんな人たちと一緒に共同生活しなくちゃいけないんだ。私はこんな人たちとは違います。別のものです。そういうふうに思ったんです。でもですね、その時にもう後がない、認めるしかないと思って、自分が本当にこれらの人たちと同じ悩みを抱えた東京拒否であるということを認め、受け入れ、助けを求めたんです。そしたら気が楽になったんです。自由であるということを感じることができました。同様にですね、同じことが言われていると思うんです。真理とはですね、私たちの中にあるその優越感に浸る理由とか、私たちの中にはですね、優越感に浸る理由とか、自分を他人と別であると考える理由がなく、罪の同じ、罪の許しを必要としている、救いを必要としている同じ人間であるということを知る、その事実があるということなんです。私たちもある、そういうことが皆さんにもあるんじゃないでしょうか。彼らと同じにしないでください。彼女たちと同じにしないでください。私は彼らのようによりももっとマシです。そういうふうに自分をその他の人たちと別に置いてしまうことがあるんじゃないでしょうか。実際はそうじゃないんですね。私たちみんな同じなんです。同じ悔い改めが必要な、罪の許しが必要な罪人なんです。すべての人は罪を犯したから、犯し神様の栄光を受けることが、栄誉を受けることができないようになりました。ローマ人の手紙3章23節に書かれているんです。ちょっとした人たちは、少数派は言ってないんです。すべての人が罪を犯したから神様からの栄誉を受けることができないようになった、そういうことなんです。この真理を知ることなしでには誰一人として新しく生まれることはできません。この真理を知らないということはですね、また裁きを受けることなんです。17節から19節を見てください。17節から19節、裁きを受けることなんです。この真理を知らないということは、自分が罪人であるということを知らないということは。しかしですね、私たちが裁かれることがないように、キリストが救い主としてこの世に来られました。17節。しかしですね、人はロボットではなく自由意志が与えられているんです。誰もイエス・キリストは私たちを死になさい死になさいとロボットのように操らないんです。それは本当の愛じゃないんです。私たちはロボットじゃなくて、受け入れる受け入れないという自由意志が与えられているんです。そして悲しいことに、多くの人々が光よりも闇を愛しました。イエス・キリストに来るよりも、光というイエス・キリストに来るよりも闇を愛したんです。そしてこれらの人たちは実はすでに裁かれているんです。それは彼ら彼女らが暗闇にとどまることを望んだからです。そしてですから、これからもずっと続くこの暗闇がこれらの人たちにとって裁きであるんです。しかし与えられているもう一つの道があるんです。もう一つ与えられている道は、真理を行って、真理を知ってイエス・キリストという光の方へ来ることなんです。21節。皆さんどうでしょうか。人間であれば、誰であっても、できるならば暗闇にとどまるよりも光の方へ来たいと思うのではないでしょうか。誰も好んで暗闇にとどまりたいと思う人はいないと思うんです。人間であったら光に来たいと思うのではないでしょうか。しかし多くの人たちは暗闇に、どうでしょうか、多くの人たちはですね、ニコデモもしたように、あらゆる理屈を並べて 光に来ることができない、それが不可能であると、そういうふうに思っているんではないでしょうか。光に行きたいんだけども、もう年を取ってるからな、もうこういう慣れてしまった習慣があるからできないんですよ、そういう理屈を言う人がいます。また、ああ私は弱い人間だからできないんです、もうできません、そういうふうに言う人がいます。また、プライドが傷つくからそんなことできません、あらゆる理屈を並べて光に来ないで暗闇にとどまり続けようとする人たちがたくさんいるんです。でもキリストはニコデモを含めてそういう人たちに言われているのではないでしょうか。もうはぐらかすのはやめなさい、もう逃げるのはやめなさい、もう避けるのはやめなさい、もう走るのをやめてキリストの御前に来て、もう自分の罪を認めなさい、自分の罪と向かい合いなさい、そういうふうにイエス・キリストは言われてるんではないでしょうか。いくら逃げても、いくら避け続けても、そこには解決がありません、解決がないんです。走るのをやめてキリストの御前に降参し、自分が罪人であることを認め告白し悔い改めする必要があるのではないでしょうか。もしそうするのであればですね、もう逃げる必要がないんです。逃亡生活をしている犯罪人のように、いつか捕まるんじゃないか、いつかバレるんじゃないか、逃げる必要がないんです。隠れる必要がないんです。変装して外に出る必要がないんです。怯える必要がないんです。堂々と光のうちに出ることができるんです。それが本当の自由です。皆さん、このように皆さんの中に、もし暗闇から出たいんだけども光に行くのはちょっとダメだ、こういうことがあるからダメだ、そういうふうに思っている人たちがいると思うんですけども、そういうふうに思わないでください。出てください。出てイエス・キリストを求めてください。初めは怖いかもしれないですけども、出ることによってもう隠すことがない、もう逃げることがない、大胆に光のうちに出ることができるんです。真理は私たちを自由にします。それが新しく生まれるということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは本当に怖いものです。その怖いことがあります。罪を隠したいです。これのこの世の人たちはイエス・キリストを憎んでいるというそういう理由が、この正せばそのどういうところにその理由があるのかというふうに見ると、そのイエス・キリストを本当に憎んでいるというのが、その自分の罪がさらけ出されるのが怖いから、そういうことではないでしょうか。そのイエス・キリストを憎むというそういう理由が、そういう恐れから来ているということがあると思います。でもその恐れる必要がないんです。恐れ続ける必要がないんです。もうイエス・キリストの前に来れば、怖いけども来れば、もうそれでもうその恐れが終われるんです。その憎しみ、イエス・キリストを憎んでいる、と思っていることが、そのイエス・キリストを愛することに変わってくるんです。主よ、どうかそのような一歩を必要としている方々、今暗闇にとどまって出たいんだけども出れないという人たちに、イエス・キリスト、あなたをの愛をお示しください。私の方に来なさい、出てみなさい、もう逃げる必要はないですよ、もう隠す必要はないですよ、もう怯える必要はないですよ、私のところに来なさい、その人たちを助けてください。主よ、本当に真理を知ることは私たちを本当の意味で自由にします。主よ、この自由が与えられていることを感謝いたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは無理のない方お立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。